お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
シドニーサイドのコーナーです。今夜も在郷邦人コミュニティサポートジャシックの大谷智子代表とお届けします。週末からずっと寒いですけれども大丈夫ですか？
まあ、基本的に私はですね、このちょっと肌寒いこのクリスプな空気と日空は嫌いじゃないので、私にとって嫌な季節ではないんですけれども、まあ、確かにでもちょっと寒くはなりましたね。皆さんお元気ですか？
ねえ、でも結構週末、まあ、すごく風も、ね、強かったのでどうかなと思ったんですけど、結構人出がありましたね。
やっぱありましたね。
まあ、スクールホリデー中っていうのもあるかもしれないですけど、
なんか出かけてね、まあ、マスクはもう義務じゃないのであれですけど、まあ、マスクしている人はまあ誰もいませんでしたね、私ぐらいみたい
で。でも本当に何でしょう、日常に近くなってきた感じはしますね。
まあ、そうですね、ワクチンもそろそろ老人ホームというかホームにいる人たちには回ってきてますし、医療関係者の方もぼちぼち受けられてるみたいですしね。私は、まだ COVID のワクチンは受けてませんけど、普通のインフルエンザのワクチンは受けました。
あ、実は私も昨日職場で受けてまいりました。私昨年もですね、ちょうど同じ時期に職場でこのインフルエンザの通常のインフルエンザのワクチン接種を受けたわけなんですけれども、なんか1年前を思い出してすごく感傷的と言いますか、ああみたいな。
そうです、
この1年間を振り返るみたいな。あの時は本当に、はい、暗い、なんでしょう、
先
気持ちも暗いし、はい、そうなんです、照明も暗いしみたいな感じで誰もいないので
そうですね、ちょうど家で働く、ね、ことになって、人も外には出なくなってトイレットペーパーがなくて
そうでしたね、そうでしたね。
まあ、皆さん気を引き締めていかないとです ね、
またそう、これから寒くなりますので皆さん、ね、体を大事になさってください。その中で、まあ、先ほどありましたけど青空がね、秋のいいところが出てきたというところもありますので、お出かけされる方も多いと思います。イベント情報を早速ご紹介したいと思います。大谷さん、よろしくお願いします。
はい、ではですね、はい、まず一つ目、ですね、ジャパンファンデーションがですね、主催して、折り紙アーティストのみどりさんという方がですね、リードを取ってですね、鯉のぼりを折り紙で作りましょうという、まあ、催し物があります。
うん、で、なるほど、
そうです、そうなんですよ。で、この鯉のぼりを作りましょうイベントはですね、ただの折り紙のセッションというよりはですね、折り紙をみんながこう、普通だったらこう兜をこれ作りましょう、鶴を作りましょうってなりますけども、そうではなくて、自分たちが一つずつ折ったそのパーツがですね、集まったことによって鯉のぼりが、グループごとに5つできる、色別にできますよっていう、グループワークみたいな、最終的にはね、なる、
なるほど、
お話と、うんうんうん、面白い試みだと思うんですね。
そうですよね、大抵折り紙っていうとこう個人でね、何か作ってこれでそれで終わりと言いますか、これは兜を作るけれどもそれが大きな鯉のぼりになってことですよね。
そういうことです、うん、これジャパンファンデーションのサイトに行っていただきますとですね、受付時間は、時間というか日にちはですね、もう始まっていて、はい、4月の1日から、5月の29日までの間にサイトに行きますと、兜を作るダイアグラム、まあ、要は折り方の、
はい、
作り方が出てるんですね、うん、でその作り方を見ながら、まあ、いろいろな色で鯉のぼりを作ってくださったら、そこのところに持って行っても、ライブラリーが主催してるわけなんですけど、そのジャパンファンデーションのライブラリーに持って行っていても構いませんし、その場所でその日そこに行くなら、じゃあちょっとお母さんは他のライブラリーを見て、じゃあお子さんはそれを作ってみたいな形でコントリビュート、要は参加することもできるようなので、まあ、詳しくはですね、この8239-0055 という、まあ、ジャパンファンデーションのライブラリーに聞いていただけるともっと詳しいことがわかるかもしれませんし、できた暁には一体どこで展示される るのかとかね、こう、ここは僕の作ったのだよとかね、なると面白いななんて思いますけど、いかがでしょうかっていうのが一つです。いかがですか、あの、純子さんもお子さんと一緒に。
作りたい感じですね。ちょっとなんか、ペンでハートマークとか書いて、これ私のみたいな、なんか。
なるほど。
目印つけちゃうかも。怒られちゃいましたね。
面白いですね。自分の分かるように、いかに工夫する。
分かるようにしちゃうかもしれないですね。なるほど。いいですね。ちょうど5月の子どもの日のその季節的なイベントも兼ねて、折り紙を楽しめるということで。
最終的にはみんなのやったものが一つになるっていうのもなかなかいいコンセプトかなとは思ってます。じゃあ、はい、ファンデーションなんですけども、まあ、はい、あの、こういったイベントの他にですね、あの、子ども向けの日本語での読み聞かせ、プログラムみたいなのも、あの、力入れてるようなんですね。この、日本語向けの読み聞かせに関しても、まあ、先週からすごくしつこくボランティアの話を言っていますが、あの、ボランティア募集しているそうなので、ぜひジャパンファンデーションに、あの、コンタクトしていただけるといいかなと思います。で、先週あれからちょっと調べてみたんですけど、ニューサウスウェールズ州のウェブサイトでもですね、ちゃんとあの、ボランティア、ニューサウスウェールズと、入れていただくと、ニューサウスウェールズのウェブサイト、ガバメントウェブサイトが、あの、いろいろな、あの、団体の人たちの、ボランティア情報をですね、あの、リンクしていて、あの、例えばキーワードを入れていただくと、例えば、動物が好きだったら、アニマルとかって入れていただくと、まあ、あの、自分の、あと自分のエリアですね、入れていただくと、その、動物に関係するボランティアを探せたりとかする、あの、ちゃんとしたそういうウェブサイトももうできているみたいなので、よろしかったら、あの、一度見ていただけるといいかなと思いました。そのニューサウスウェールズボランティアリングというあのウェブサイトになりますが、こちらは、はい、volunteering.newsouthwales.gov.au になりますね。ここのウェブサイトで提供している、情報はですね、あの、100%、ガバメントがどうこうしているわけではないですけれども、まあ一応、出所がしっかりしたボランティア団体が、まあ一応、入っているはずなので、まあ安心して探していただけるかなと思います。
なるほど。
次のイベントはですね、今、ショーグラウンドでですね、シドニーショーグラウンドで、イースターショーが行われておりますけれども、まあ、これは、はい、イースターショーが終わった、後、今日で終わりですけどね、あの、うん、来月、5月の14日からですね、あの16日までの、期間、同じショーグラウンドで、シドニープレグナンシー・ベイビーズ・アンド・チルドレンズ・エキスポというのがあるんですね。このエクスポはですね、残念ながら別にあの、特に日本人向けということではないんですけれども、まああの、これからオーストラリアでですね、あの、妊娠なさったり、あとあの、お子さんね、赤ちゃんが生まれたり、でもうちょっと大きくなったトドラーぐらいの年齢までですかね、あの、どんな、あの、サービスというか、まあもちろん、あの、チルドレンラーニングみたいなのもあれば、ものですね、例えば、上車とか、あとまあ、抱っこ紐とかね、いろいろ今出てるみたいなんですけど、そういうのを売っている、こう、プロバイダーの方とかが出てたりとかして、こう、いろんな情報がそこに行けば、あの、集まるというような、あの、イベントなんですね。で、これ私、一回覗いたことあるんですけど、あの、面白いって言うと変な言い方ですけど、なんかね、あの、オーストラリア人のお父さんお母さんはこんな感じでこう、いろいろ、あの、情報集めてるんだとか、あ、こんな感じなのねとかっていうのがわかるので、まあ、ちょっと考えてらっしゃるね、あの、カップルの方なり、ご家族の方がいらっしゃるんであれば、ぜひ、タダでレジストレーションできますので、あの、足を運んでいただけるといいかなと思います。チケットのレジストレーション先なんですけども、あの、はい、もちろんイベントブライトのサイトで、シドニー、あの、チルドレンズエキスポみたいな形で入れていただくとすぐ出てきますけれども、このエキスポ自体ウェブサイトもありまして、それが pbcexpo.com.au になります。で、今のところですね、あの、ガーバメント系の何かが、サービスがここに出展するというわけではないんですけれども、これは割と皆さんに、あの、周知されている、まあ、エキスポになりつつあるので、ただですので、ぜひ、よければ、あの、オリンピックパークまで、この秋のね、まあ、5月になったらちょっと寒いかもしれませんけど、お散歩がてらに足を運んでいただければと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。